はい、毎日です。ネットラジオベースボールトーク、3月24日日曜日朝6時の配信です。はい、球団トークもね、残すところ2球団ということで、今日はまず線の方を片付けましょう。DeNA です。はい。まず交流戦じゃない、オープン戦の方なんですが、今現在 DeNA はですね、8位につけてます。ただまあ、8位といっても6勝6敗5分け、勝率5割の8位という形で、まあ、まずまずの戦いができているのではないかというところかと思いますね。はい。では続いて、投手陣見ていきましょう。はい、去年2イニング投げた順でいくと、まず東が 172.1 イニング、そして、MLB 挑戦した今永翔太148イニング、そしてこちらもまた、海外復帰を目論んでいる、バウアー 130.2 イニング。なんでまあ280イニングぐらいがすでに抜けてる状態でスタートっていうね、結構なかなか厳しいですよね。はい。そしてその次もね、これもまた流出危機だったんですが、こちら回避しました。石田健太の118イニング。はい。で、その後が、大貫の 76.1 イニング、浜口の68イニング。で、これは、そうですね。こちら流出というか、まあ、対談になりましたが、ガゼルマンの 64.2 イニング。というところですかね。はい。先発は主なところはそんな感じ。まあ、プラスだと平健太郎が11試合投げてます。59.1 イニング 3.49 という成績を残しているというところですね。はい。まあ、そうですね。先発は確かに、まあ、今なんかバウアーの、と、それからまあガゼルマンまで込みで、280の64、まあ、340イニングぐらい。結構抜ける。そうね。東がもう2人いてやっと埋まるぐらいですから、うん、相当抜けますよねこれね。というところで結構不安に見えるかなと。まあ特にまあ今永もバウアーもね、すごい優秀なエース級のピッチャーなわけですから、ここが抜けて、しかも東もまあ去年 1.98 ですけど、さすがにそこまではいかんやろと。16勝3敗みたいな成績はもう残さんちゃうかなという気もしてる。ちょっと上振れない気もする。うん。まあ、10勝はすると思うよ。10勝はすると思うけども、10勝の防御率2点台前半ぐらいは、まあ、現実的にあると思うけども、それ以上いい数字を残すかっていうと、ちょっと、どうかな、結構難しいと思うんですよね。うん。と見ると、まあ、結構厳しそうにも見えるんですけども、ただまあ、そんなにむちゃくちゃ厳しいかって、そんなこともないかなというふうに思ってて、というのもまず大抜きですね。去年シーズン途中ちょっと離脱してた時期がありました。で、ここは多分去年まあ前半が特に不調だったのかな。でも僕はね、あの後半、まあ、阪神が優勝決まってからなんですけど、甲子園で見た試合で大抜きに抑えられたのですごくいいイメージのね、大抜きがあるんですよね。そうで、多分まあ普通にやれば規定乗るピッチャーじゃないですか。防御率2点台ぐらいでね、うん、っていうところでまあそれなりに埋まるでしょうと。まあ、ガジェルマン分ぐらい埋まるでしょうと。で、まあ、残りの埋め方なんですけど、まず外国人ピッチャーが2人取ったんですよね。先発で。先発タイプで、誰だっけ。ケイト・ジャクソンかな多分。ケイト・ジャクソン取ってて、ケイはこれ、先発かな、そうやな。2人とも多分先発だと思うんですが、まあ、オープン戦、ジャクソンが 0.00 ですね。防御率が6イニングか。ちょっとサンプル少ないんでね、何とも言えないんですけども、6イニング投げてますと。ファームの成績とか出てる？ファームでも1試合登板して、4イニング、被安打3、奪三振5。いいですね。うん、そして、ケイの方が、2.25。 こちらは何イニングですか？オープン戦だけで投げてるみたいですね。ファームで投げてない。2登板1先発8イニング投げて被安打7、吉球4がちょっと気にはなりますが、まあ、失点2っていうところで、はい。まあ、この2人がそれなりにやれば、ちょっとでもこれ見たら K 怪しい。でもジャクソンはかなりって聞いてるんで、まあ、それなりに2人合わせて200イニング前後行ってくれればっていうところ。うん。で、プラスですよ。これ戦力外からの補強なんですけど、オリックス戦力外になったですね、中川隼人というピッチャーがおりまして、これ神奈川出身のピッチャー、アンダースローなんですけども。そう、オリックスだとね、結構残してる成績良かったんですけども、まあ、 2年目で、大卒2年目で、育成契約に移行して、で、さらに、もう一回戦力外という形になってね、ちょっとこれよくわからないんですよ、正直。なんで、リリースされたのかよくわからないんですけども。まあ、DeNA が今度は支配下で取りますということでね。はい、入団して、このまま開幕ローテ当確みたいですね。成績で言うとどうですか。中川は、そうですね。今のところ、1点も取られてないということで、オープン戦。13イニング投げて。はい。これね、まあ、慣れてくればね、多少攻略される可能性はあるんですけども、前半戦ぐらいは通じるんちゃうかなっていう気はしてる。正直。そもそもセリーグがね、アンダースローいなかったんで、だからね、まあ山中がいたりはしましたけども、もうすでに数年経ってるじゃないですか。3、4年ぐらいですね。見なくなってから。そう。で、まあ今年はジャイアンツに高橋礼が加入したというのはありますが、まあでもやっぱり珍しいことに変わりはないので、これ結構ハマる気がしてるんですよ。ってなった時に、DeNA の選抜投手はそれなりにいいんじゃないかなと。で、さらにまあローテの谷間とかでおそらくね、森ユイトとかも控えてるわけですし、結構厄介な気がしてる。あと平とかも、まあ、故障の問題はあるかもしれませんが、とりあえずオープン戦は順調に調整が進んでて、2.08 ですか。3先発の13イニングで。いうところなんでね。ちょっと怖いっすよね、正直 DeNA は。先発に関しては割と。抜けた言われてるけども、そんなに、なんだろう、舐めてかかっていいもんじゃない気がしてる。で、リリーフの方も山崎朝希はクローザーとして順調な調整をしてますと。ちょっと森原がこの前打たれてたりはしましたが、あとね、まあ、そう、リリーフが逆にでも、やや、不安は大きいかもしれないですね。エスコバーも抜けたりしてるし。そう、で、EDA とかも投げてないでしょ。坂本も投げてないよね、一軍で。その辺の穴がどうかなってところあるんですが、まあ、ドラフトで取った、松本だったり、あと、現役ドラフトの佐々木千早。あとは、なんか覚醒してると噂の、徳山ですね。大阪桐蔭から早稲田、そして、DeNA っていう風に来た徳山。この辺りが、まあ、やってくれるんじゃないかなと。そう、先発ライですね。小園健太もいましたね。そう、今年はローテーション入りそう。開幕ローテ入るっぽいんでね。まあだからこのあたり考えたら、割と、それなりにやる気はするんですよね、僕ね。DeNA。そう。そして野手ですよ。野手の方もね、いいんですよね。まあまず渡来ですよね。オープン戦ちょっと規定乗るかどうかはね、まあ今日の試合次第ではあるんですが、今のところ4割1分7厘。ね。打ってますと。で、これ1番ライトが固まるっていうのは結構でかいんですよ、DeNA にとっては。なかなか先頭バッターが、まあ、決まらない。まあ、桑原がね、割と1番多かったんですけども、あんまりこう、打率をめちゃくちゃ残せるタイプでもなかったんで、桑原もね。そう、これは渡来ハマったらでかいっすよ。そう。で、今年は佐野もね、それなりに調子良さそうということで、いますし、そう。まあ、センターがちょっとまだ決まってないかな。でも内野はやっぱり宮崎が、ちょっとオープン戦はそんなに当たってないですけど、いますし。で、ファーストがオースティンですか。オースティンもね、オープン戦そんな当たってないですけどね。そう。でも、なんやかんやで、ね、まあ、シーズン入ったら、そんなに打線は手強いんじゃないかなと。そしてね、ショート。ここはね、なかなか決まってないところであったんですが、このルーキーの石上という選手がですね、結構打ってるんですよね。結構打ってるんですよね、と思ってたら、ちょっとここ最近打ってないね。直近3試合での、まあ、直近3試合ってもあれか。20日のオリックス戦は打席なしか。ちょっと当たりが止まりつつはあるけども、多分まあ、それなりにはやるんちゃうかなと思ってんすけどね。まあ、少なくともショートで優先的に起用される選手ではあるだろうし。まあまあ、別にショート埋まらんでも大丈夫なんです、DeNA では。ちゃんと守れる選手が入ればね。そう、守れるのは重要やけど、まあ、ショートそんなに打力が求められるポジションじゃないんで。まあまあでもそんなところで、野手はやっぱり相変わらず怖いんじゃないかな。ちょっとね、外国人の野手がね、取ってないですよ。これは変な感じはあるんですが。あとさ、キャッチャーね。キャッチャージャパンに選ばれた山本選手。もちろん若手でいるんですけども、もう、 松尾シオンがいいんですよね、今ね。オープン戦打率3割6分8厘、まあ19の7っていう形であるんですけども。今年もうマスク被るかもしれない。うん、そうなると、だから戸柱か伊藤光のどっちかが多分ファームに行かざるを得なくなるんでしょうな。うん、というところでね、まあ。正直やっぱ僕ね、今年ベイスターズ、皆さんなんか買い予想されてるんですけども。解説の方とか。結構上位来る気はしてます、正直。なんなら優勝してもおかしくないんじゃないかっていう気がしてて。正直、今まあ順位予想まだ決めてないですけども、攻めれたら DNA1 予想ありなんですよね。ちょっと悩んでます、正直。でも、そんぐらいね、あり得る。さらにですよ、ここ、まあ、まだ、自由契約になりましたっていう話しかないですけども、筒香選手の去就問題もね、もちろんありますから。あと、バウアー選手も。まあ、バウアー多分戻ってこんと思うよな、今年は。まあ、ワンチャン、ほんまにもう夏の、もう最後の最後に駆け込みでっていう可能性はなくはないけども。まあでもその辺の戦力もひょっとしたら入るかもしれないんで。それなしでもね、全然強いと思います、今年の DNA は。マジで今オープン戦5割そうなんやって感じはする。あとはまあ監督の采配がどうかなっていうところぐらいでね。いやほんまそこなんですよね、多分 DNA の一番の課題はね。はい。まあでも、とりあえず僕思ってるのは今年の DNA は、皆さんが思ってるほど戦力をしてないし、結構強いと思いますよっていうことをね、今この時点でね、お伝えしておこうと思います。はい。ということで、今回は DNA ベイスターズについてお話しいたしました。以上 T でした。